週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日も海外へおつなぎしています。どちらにいらっしゃるんでしょう。こんにちは、ジャンボさん。
ボラジーワー、アサちゃん。
ボラジーワ、ジャンボさん、今どちらにいらっしゃいますか？
はい、今がぜん話題を集めてる、皆さんも注目されてるモルドバ共和国の首都キシナウにいます。
ああ、そうですか。先週はルーマニアにいらっしゃいましたけれども。
はい、モルドバのキシナウで4泊して、また、ルーマニアで1泊して、今度はセルビアに移動します。
ちなみにモルドバからのお写真ちょっと拝見しました。いいお天気そうですね。
すごい天気なんですね。夕方にね、ちょこっと 1,2 時間雨が降るんですけれどもね、いいお天気ですよ。もう本当日中は結構暑いんですけれども、もう朝晩は温度差あります。
あ、そうですか。今回モルドバへのご出張どうしてだったんでしょう。ちょっと理由聞かせてください。
は
い、
やっぱり COVID-19 で2年半来れてなかったので、最新のワイナリーね、これから、たくさんワイナリーの畑と、それからワイナリーにも行って、また各々生産者の次のどういう新しいブレンドをしたり、どういうスタイルのものを作っていってるかとか、そういうのを勉強しに来ました。今回一番、ニューアライバルのカステルミミの、本当は2020年21年にもうすでにツアーで販売してたる予定だったんですが、この壮大なモルドバ最大のおしゃれなお城に泊まっていただき、もしくはシャレー風のコテージに泊まっていただいて、夕食はお城の中の素晴らしいレストランでシェフを自慢、そしてこのカステルミミを自慢の鶏の胸肉とレバーを使ったパテや、いろんな、もう名物のムースとか、そういうのをヴィンテージのカステルミミのご自慢のヴィンテージのワインで至福の一日を過ごしていただくのをツアーに組み込めるように、いろいろこういう交渉とか、またやっぱりこの国は農業大国なんで、ワインはもう主要産業の一つなんで、ここら辺との政府の方とのお話とかも考えてきております。
いや、今のこの、会話の中にも盛りだくさん情報が詰まってましたが、ジャンボさん、やっぱり農業でということで、このテーブルにこう並んだお皿一つとってもすごい自然の恵みがいっぱいこう詰まってますね。
野菜に味があって、こんなに美味しい野菜が食べれるって国はこの辺りっていうのは分かってるんですね。そして今回戦争で被害を受けたウクライナ大草原から、そしてルーマニアに入ってくるこのワラキア大平原、ワラキア大平原だけで、イゲーさん、僕たちが大きいなって言ったら、でっかい道、北海道のね、大草原、大平原、そして日本の台所と言われてるのをイメージしますが、大きさが半端じゃない。300キロの250キロの大草原が、ルーマニアにもワラキア大草原があって、地下6メーターまで黒い肥沃な土、もうこれはね、地球の与えた大宝物。
ああ、すごい。
池江さん、ここを連れてきてあげて、イタリア語でポモドーロ、スペイン語で、トマテ、トマトですね、食べたらもう池江さん考えられた味があり、キュウリのこの美味しいみずみずしさと味、ナスのこの味、もうパプリカの味、もうどれも言えないけど、このあたり本物、そして農薬の使用率がほぼゼロに近い状態で、こんだけ肥沃な大地が作られて、
ああ、すごい。ジャンボさん、これだけ食通でもいらっしゃいますけど、うなるようなうまさが次々お皿で運び込まれるわけですね。
そうなんですね。今ちょうどサマートリュフのシーズンなんですけど、こっちに来てもう3、4回食べたんですけど、やっぱりトリュフの味、まあもちろん王様の城トリュフの味も分かった上でのことなんですけど、本物のこの素晴らしいもの、この香り、フローラルの素晴らしいこの香りを感じるのが全然パワーが違う。
あすごい説得力です。ジャンボさん、ちなみに今お城で召し上がったり宿泊したりっていうキーワードも出てきましたけど、こういったものをどういった宿泊施設、ホテルで、それから、ペンションみたいな箇所で楽しめるんでしょうか？
貴族の館とかそういうのを改装して、絶対手を加えないような形で、やっぱり 各々の国々がそれを保存して、なかなか、スペインで言ったらパラドール、うん、それから、ポルトガルで言ったらパサードかな、国営でこういうのは管理されてると思うんですが、まだまだこれルーマニアでは村とかちっちゃな町で管理してて、なかなか日本なんか絶対 0% 情報は来ないのね。でもここにこそ魅力があって、朝食なんかイゲーさんに送った通り、あんな素晴らしいお庭に面したレストランで朝食の食べる時間が朝の8時半からですって。これ沖縄のさ、リゾートホテルでやったら文句言われるか浴びられまくるよね。
ゆったり時間はその土地の時間が流れてるわけですね。
と、その代わり8時半から食べれるように、日本風で言ったら一の膳二の膳までタパス料理から豪華ないろんなものが全部手作りで出てきて、そんなもう癒しの空間の中で、アグリツーリズムって僕はもう二十数年前からイタリアを見てきてて、まあこれ今日本でがぜん話題になってますけど、これの最たる部分だなというのを捉えて、こういういろんな要素、沖縄のいろんな観光地、もうコロナで2年3年、なかなか、でも今開花させるには、こういう外の情報が一番必要なのね。動かなきゃいけないのは、県であり、各市町村であると。僕は本当に思いますね。こういうのに貪欲に見ていかないと、さらなる発展はないと思います。
わあ、沖縄の発展のために、まず真っ先にということで、ツーリストであるジャンボさんがご自身で動いて、今モルドバの魅力を伝えてくださっています。早く旅に行きたいという気持ちが高まりましたが、この後ジャンボさんのご予定はいかがですか？
とルーマニアのブカレストに一泊戻ってビジネスミーティングを3個ほどして、その翌日には、セルビア共和国の首都ベオグラード、素晴らしい世界的に有名な素晴らしいベオグラードの朝を4回迎えて日本に帰ります。
はい、その後沖縄お戻りになってもお忙しそうですね、ジャンボさん。
はい、
ジャンボツアーズでは新都心の方にまた新たなスタイルで、皆さんにご提案できるスポットを作りになると聞いています。
店の名前はビノって言うんですが、もちろんジャンボツアーズツタヤ那覇新都心店という店名で旅行の方をさせていただき、中にいろんなビノって言うとイゲーさんなんかすぐ、あ、ワイン屋さんだというイメージで追われるんですが、ルーマニア語ではビノっていうのは、もっとイゲーさんみたいに親しいお友達、僕のお友達等においでよおいでよという、そういう意味でつけました。もうそこには生ハムやチーズやトリュフやフォアグラとかいろんなものがあり、お皿があり、ワインがあって、いろんなものが買っていただけるようなお店にしたいなと思って、そしてそこに旅行のカウンターを作って旅行の情報も見れていろいろできる、ちょっと新しいタイプかなと思って考えました。6月の29日って水曜日ですよね。
はい、
午後3時からオープンさせていただきます。ジャンボツアーズ那覇新、ツタヤ那覇新都心店はその日の朝の11時からオープンしております。はい、
ぜひ皆さんもお忘れなくお出かけいただきたいと思います。今日も素敵なレポートありがとうございました、ジャンボさん。
こちらこそありがとうございます。アルベデーレパッパ、
アルベデーレパッパ。